Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、壱岐島ポッドキャスト第304回ということで、MC の石本です、そしてもう一方この方です、
100キロマラソンです。
はい、ということでですね、今日はなんかちょっとオープニングでそんな話をいっぱいちょっとしてみようかなと思うんですけども、まあ今週末はいろいろあったみたいで、はい、
なんか政治を切らない、
はい、政治を切らないけど、切りたくなる、痛くなるような、そんな話もありましたけど、
お正月特大号で切る
そうですね、
年に1回ね、はい、はい、
それで僕はなんとなくですね、なんとなくちょっとムズムズしたので、はいはい、ちょっと思い切って、はい、あの某ですね、イレブンメンバーの方がですね、あの対馬にいると、
はいはいはいはい、
はい、それでよかったらみたいな感じで、あの言われて、あの向こうは、あの8割方冗談だったつもりですけど、あの行っちゃいまして、
マジで、
はい、でまあ、あの最後にですね、はいはい、ちょっと峠を走りたかったんですよね、はいはいはい、でやっぱり息にはない環境というかですね、まず2メーターのトンネルだったりとかで、はいはいはいはい、あとは7メーター続けて登、7キロ続けて登って7キロ続けて下るとかで、ね、あのそういう感じで、またそれ、そこにはスコールまで振っていただいて、
なるほど、
はい、すごくいい練習に、
はい、辻まで
な、はい、はいはい、辻まで練習して、
で、アナゴも食べたと。
アナゴは食べなかったですね。
あ、食べなかったんです
か。はい、あとはそのあのイレブンメンバーの方ともう一人とですね、はいはい、あと、はいはいはい、なぜか対馬の法人会の方と、あの5人でちょっと夜を明かし、はい、でそれで朝帰ってきたというような感じで、は
い
は
い、テントに泊まったとかそういうんじゃないですか、
ね、あ、そ、一応、はい、あの寝袋も用意しようかなと思ったんですけ ど、はい、風邪ひいちゃいけないのでというところでですね、そんなこんな話をしてるんですけども、ということで今週末はウルトラマラソンだと、
はいはい
はい、ということでオープニングでですね、ちょっと伝えておきたい情報なんかですね、ちょっとあのお伝えしようかなと思うんですけども、
はいはい、まだ間に合う情報ですね、
はいはい、ということで、ウルトラマラソン、まあ、あのご存知の方も多いと思いますけども、10月の20日土曜日ですね、もう、これを聞いてる方皆さん、あのもう1週間切っております、
はいはい、
でその中でですね、ボランティアとかそういうのは多分募集受け、あのもう締め切ってると思うんですけども、一、ね、うんうん、つまだ間に合いますよっていうのが、まず施設エイド、以前もちょっとお伝えしましたけども、施設エイド給食場を設置してみませんかとですね、
コースを変えてくれ、
はいで、とは大会側が用意したエイドとは別に有志が個人で用意したエイドですということで、施設エイドは他のウルトラマラソンでもランナーの方から大変好評ですと、壱岐でも施設エイドをぜひ増やしてほしいとのご意見をいただいておりますと、はい、ということですね、これはランナー側からするとですね、はいはい、もうこれはおっしゃる通りで、沖縄とかですね、他のとこ走りに行った時に、もう施設エイドが沖縄はものすごいんですよ、
はいはいはいはい、
でそれがやっぱり売りになって、なんかまた沖縄来たいねっていうところはやっぱりあるので、ね、あの生きるのですね、本当ちょっとしたあの飴をですね、子供が飴をちょっと手渡してくれるだけでもですね、本当嬉しいですし、
これはトリックオアトリートとか言わなくても、
あ、そう、大丈夫ですね、まだ20日10日ぐらい早いので、
はい、
でね、
はい、
ということでですね、ただですね、やっぱりあのこんなものあんなものっていうのもやっぱりいろいろありますので、ウルトラマラソンのホームページを見ていただいたら、施設エイドについてっていうリンクが、はい、あの中頃の方にですね、はいはい、施設エイドを設置してみませんかっていうのが貼ってありますので、よかったら興味がある方それを読んでいただいてですね、あ、なるほど、こういうのを提供したらいいんだなとかですね、そういう風に読んでいただいて、それでぜひ施設エイドに参加していただけたらいいのかなとですね、
まあ、行きだからってね、
はい、
イカの刺身とかはちょっとなかなか、ね、
そうですね、
まあ、
は
い、
ラモラ、はい、なかなかあのちょっと敬遠されるところがあるかなとです、それともう一つですね、さらに気軽にあの参加しようと思ったら応援ですね、はい、でよく聞かれるのがですね、どこどこに何時ぐらいに来るって聞かれるんですけども、まあ正直ですね、候補になればなるほど非常に
分からない
ですよね、あの難しいところは正直あるんですけども、大体の 目安をですね、うん、簡単な計算式で、うん、はいはい、お知らせしようかなと思うんですけども、うん、これはもう僕はですね真ん中から多分後方ぐらいなので、はい、それぐらいを基準にして
僕の、はい、通過予想ってこと
ですね、まあ、後ほど、
あ、 なるほど、はい、
で前の方の早い方はですね、はいはいはい、もうちょっと次元が違うので、うんうん、ちょっとそこら辺は置いとくと
して、いやめっちゃ早いですからね、
早いですからね、もうちょっと計算がその人に合わせるともうとんでもないことになってしまうので、はいはいはい、大体ですね中盤から後方の方のペースとして、うんうん、大体キロにですね、うん、キロ数まず50キロの人だったら、うん、キロ数に 6.5 から 7.5 ぐらいをかけていただいたらそれぐらいの時間かなとですね、
パーアワーってことですね、
そうですね、はいはい、だから、まあ単純に30キロだったら 6.5 をかけたらサブ618の5だから210分になりますよね、うんうんうん、だから、3時間と30分、うん、で、7.5 になりますと、7321に、245分ですかね、うん、だから、4時間と5分みたいな感じで、うん、このコースマップっていうのはホームページに載ってますので、50キロの方に関してはですね、うん、キロ数に 6.5 から 7.5 かけたぐらいの時間に、おおむねの方が来られるんじゃないかなとですね。
出だしは早い方は 7.5 かけて、はい、後半は 6.5 かける、
ね。その方が、いや、逆ですね。
あ、そうか。
そうそう。早い方がね、キロ 6.5、多分飛ばしてる方は 6.5 ぐらいで行って 7.5 ぐらいで落ちてくるみたいな方、うんね、もっとボーンって落ちる方もいらっしゃるかもしれないんで、100キロ。はい。の方に関してはおそらく大体7から8ぐらいって考えてもらったらいいかなですね、うんうん、で7だったら大体70キロ地点と単純に考えると、うん、7、7、49、490分ですので、うん、6、8、10、8時間10分から、うん、8だから、
ね、
7、8、56なので、ね、9時間と、20分ですかね、
その間はい、ずっと動いてるって
そうなんです、そうなんです、ということなのでそんな風にちょっと計算をしていただいたらですね、うんうん、大体わかるのではないかと。
だから今の時代だからあれですよね、はい、ゼッケンになんかねついててね、何番の人がどの辺を走ってるとか、
はい、っていうのがですね、実を言うと、今回からですね、実を言うとまあこれランナーの方はご存知だと思うんですけども、うん、エントリー料金がですね、うん、昨年から50キロも100キロも1000円ずつアップしたんです、うん、それが何でかと言いますと、うん、応援ナビというですね、はいはい、今回からアプリが提供されまして、はい、これ各地のマラソン大会で提供されてるんですけども、はいはい、応援ナビで息を検索していただいたら、うん、息ウルトラマラソンが出てまいります。でそこに名前かゼッケンを入れていただいたら、うん、その方の今大体この辺にいるよっていうですね、あくまで、100キロだったら20キロ、40キロ、60キロ、80キロのクリア。で、50キロだったら10キロ、30キロのコースをクリアしてた時点なので、あくまで予想という形にはなるんですけども、ゼッケン番号、お名前のいずれかを検索していただく。そしてなんと、10名の方までそれを登録できるということですので、よかったらそれを登録していただいて、そしたら、あ、大体この辺だなと。で、来なかったらあいつ失速しやがったなみたいな。感じですね、思っていただけるのがこの応援ナビ。応援ナビで、iOS でですね、検索したらすぐ出てきました。Android は知りません。ということで、そういうふうにですね、ちょっと検索をしていただいたら、応援の、目安にまたなるんじゃないかなと思います。ただ、あくまで目安は目安ですので、まあそこから、ペースがぐんと落ちたりとかですね、逆に飛ばしたりとかもあるかもしれませんので、はい。
もうゼッケン分かったんですか？
ゼッケンは分かってます。ということでですね、ちょっとですね、私、はい、もう、あえて、
公表の電波。
公表しとこうかなと思うんですけども、大体僕ですね、はい、さっきの100キロの人は7から8ぐらいのペースってですね、キロって言ったんですけども、はい、大体自分の個人的目標としては7から 7.5 ぐらいで、はい、走れたらなと思っております。そしてゼッケンの方がですね1224ですね、
1224、
はい、で、ついでに言っておきましょう、個人情報だだ漏れ
が
1376番ということなので、1224もしくは1376をですね、はいはい、ちょっと10名まで、はい、応援ナビ登録できるので、枠が余ってるという方はですねこの1224と1376も、うん、は
い、ちょっと追ってみていただいて、
はい、追っていただいたらですね、はいはい、関門引っかかったなとかですね、はい、そういうのが
関門あるからね、
はい、分かっていただけるかなと思いますので、はい、よかったら
ですね、最後は若松ですか、関門、
ですね、関門はですね、正直ちょっと偉そうなこと言いますけども、はい、あんまり関門気にしてなかったんですけど、
聞きました、皆さん聞きましたか
ちょっとなんかそんなに関門に引っかかってたら非常に恥ずかしいところですけども、はい、関門、そうですね、おっしゃられる通り、最後の関門は若松になってますね、はい、関門順番に言いますと、 三道も行き、
うん、
今は泣き三道も行き、うん、そして辰野島の渡船場
はい、はい、
で生野島ホール、
はいはい、
で、ここから50キロの人も共通で、漁民研修センター、生野島ホールじゃないです、ありません、すいません、あの離島センターですね、はい、で、で今度が漁民研修センター、これは小島神社のちょっと手前になります。そして春の辻ガイダンス、楠木、
うん、
小学校、
うん、
そして久喜、
うん、
そして若松フレというところでこの関門がありますので、ここら辺に来なくなったなという方はあの収容されていると思いますので、
若松まで来れば、はい、あとは張ってでも
そうですね、はい、なんとかなると思います、はい。そしてですね、オープニングでちょっともう一つ、はい、ちょっと今日オープニングは久しぶりに長いオープニングですけども、うん、話しとかなきゃいけないのが、
うん、わかりますね、前回皆さんオープニングが長いというか、ね、
あの生きな未来づくりプロジェクトですね、はいはいはい、の話があったんですけども、はい、こちらがですねちょっとあのいろいろ訂正だったりちょっと期限がずれたりとかがあったので、うん、ちょっと改めて告知をしようと思うんですけども、はい、生き物係の、方が来られるという話で、はいはいはい、ちょっと先週なんか違うこと言ってた気がするんですけども、うん、山下さん、生き物係の山下さんですね、うん、が、来られます。なんか横浜 FM とかで番組持たれたりとかされてるみたいなので、うん、トークはすごく流暢な方なんじゃないかなと勝手に想像しておりますけども、うん、で、生きな未来づくりプロジェクト、特別編ということで生きの未来について考えませんか、うん、2018年10月28日日曜日、うん、会場は11時半、開催は12時半から15時半、場所は生き高校の体育館になります。先週も言ってましたけども、まあ、生き高校の駐車場は使用できませんので、はいはいはい、皆さん乗り合わせでですね、はいはいはい、だったり送ってもらったりとかですね、それでお車でお越しの方は新道の駐車場に、うん、はい、止めてください、うん、路中はダメですよというね、はい、深山先生が昔苦労したのではいはい、はいはい、で、まあ、こちらですね、チラシとかも配られると思いますし、こっちの生きな未来づくりプロジェクトのフェイスブックページにですね、
うん、
10月、今日が15日ですかね、うん、月曜日が、うん、月曜日付で、フェイスブックページ、イベントページも立ち上がっておりますので、こちらを、
はい、ね、
そうですね、はい、見ていただけたら28日日曜日になっているのは先着100名までとなっておりますので、
定員ありですよ。
そう、定員ありでございます、うん、なのでこの SDGs 対話会で、うん、こちらで山下さんですね、生き物係の山下さんとも話し合いができますよということなので、生きの未来をですね一緒に考えたいぞという方で、今回まあ単発じゃなくてですね、今後も生きな未来づくりプロジェクト続いていきますので、はい、もうずっとねこれから話していきたいという方はですね、うんうん、よりちょっと積極的に、うん、はい、ご参加いただけたらなと。
生き物係とかけて
る、なんかですね、先週の話ではそんなこと言ってたような、ね、はい、生きと生き物係、
はいはいはい、
そんな感じだった気がします、はい、というところでこの緊急告知ですね、ちょっと生きな未来づくりの方からですねちょっといろいろ変更がありましてごめんなさいという話がありましたので、うん、こちらの方またフェイスブックページの生きな未来づくりプロジェクトのフェイスブックページを確認していただけたらなと思います、はい、というところで今回オープニングいっぱい喋りましたけども、うん、この辺でじゃあニュースの方に行きたいと思います。あ、サッカー、今週はいいです、はい。
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います。それではですね、まず一つ目のニュースなんですけども、うん、
はいはいはいはい、
メトロ書店さん、
うん、
はい、メトロ書店は、まあ、長崎市内だったり福岡市内、福岡にもソラリアステージの5階とかにあったりしますけれども、はいはいはいはい、こちらのツイッター公式アカウントの方をですね見ていましたら、
はい、
素敵な本が入荷いたしましたと、
うん、
日本人初プラダ賞受賞作品、
はい、
陽光、松島圭さん、
はい、
あずさ書院、壱岐出身、熊本在住の精神科医、松島圭さんの作品です。メトロ書店本店にて好評発売中という記事がありまして、はいはいはいはい、おっと思ったので、うん、某、密林なサイトでですね、ちょっと調べてみたんですけども、
はいはい、
この、陽光という本がありまして、うんうん、10月15日に発売ということで、もうまさにですね、今週発売だったみたいなんですけども、はいはい、単行本1944円になってます、うん。どんな本かと紹介いたしますと、
うん、
出版社からのコメント。
うん、
こちらですね。プラダ主催の国際文学賞、うん、プラダ フェルトリネッリ賞を日本人で初受賞した松島圭待望のデビュー作。
プラダってあのプラダ。
あの、多分チェコでしたっけ、はい、プラダって。あ、違うの。
プラハでした。
あ、プラハですね。
いや、今分かりました。
プラダ、ブランドのプラダ、ね。
ブランドそうです、
はいはい。で、初受賞した松島圭待望のデビュー作。島の空気、人の儚さ、愛おしさ、うん、力強さが感じられる生き島を舞台にした16の短編を収録しております。
短編なんですね。
そうみたいです。で、内容ブックデータベースより生き島で暮らすごくごく普通の人々、うん、しかしその誰もが語るべき物語を持っている、うん、医師の家の運命に翻弄される人と、うん、一家を取り巻く人々、うん、フィリピンからやってきた一人の女性の淡い恋の記憶、うん、軍人の父を持つ少女の強く美しい生き様、うん、島に暮らす人々の残る戦争の記憶、うん、島の空気、懸命に自分の物語を紡ごうとする人々の力強さ、儚さ、愛おしさ、すべてが溶け合い、一つの歌を紡いでいく、プラダ、フェルトリネッリ賞、プラダ主催国際文学賞を受賞した著者の、待望のデビュー作ということで、著者について、昭和49年長崎県壱岐市生まれ、精神科医ということで、平成28年、コンバーセーションズ・ウィズ・シャドウズにて、第3回プラダ・フェルトリネッリ賞を受賞しましたというふうに書いております。ということで、こちらの本なんですけども、なんか数々の著名文、筆家たちが推薦ということで、渡辺教授さん、
はい、
日本近代史家、福山さんご存知ではないですね。はい。はい、なんか著書には、湯岐市、世の面影、黒船前夜などがあると、うん、そうなんですけども。
文学弱いです
ね。はい。松島さんの生き島物語の魅力は、中心をなす石一家の因果の奥深さのみならず、うん、島に生きるすべての人が自分なりの物語を懸命に紡ぎ出している様子を描いた点にあるだろう。すなわち、島は発光し、歌っているのだと。
うんうん、
はい。そして、吉本由美さん。うん、この方の著書は、スルメ映画館、かっこよく年を取りたいとかあるらしいんですけども、うん、事実は小説よりもきなり、この本はそれを証明する。両親、祖父母と、その周辺の島に暮らす人々のごくごく普通の人生がこれほど波乱万丈だなんて、
はいはい、
語りの力に引き込まれるルーツ巡りの冒険譚だと。そして田尻久子さん、
うん、
文芸誌アルテリ責任編集者、それぞれの名前を呼ばれていた頃の遠い記憶、誰もが語るべき物語を持っていると。
は
い、
実賛ですね、みんな、ね、
はい、なんかすごいんですよね。で、それで先ほども言いました通り、16の短編からできておりまして、なんかまあ本としては、まあ、正直なところ、収録日に発売なのでまだ当然手元にはないんですけども、はいはい、なんか読みやすいような短編集になってるのかなとですね、ちょっと勝手に想像。
あの松島さんの
経験ですね、みたいです。ちょっとですね、さっき裏を取ったんですけども、はいはい、そうらしいです。はい。で、それで、その松島さんのですね、ツイッターアカウントをちょっと見つけましたので、うん、ちょっとですね、紹介してみますと、どこだったかな。こちらですね、9月19日のツイートなんですけども、10月15日に陽光観光の運びになりました。執筆にあたって、ふるさとである壱岐島で多くの方に聞き書きをさせてもらいました。なので、自分の著作というよりかは、島で長く生きてこられた方々の思いの結晶だと思っています。ご一読いただければ幸いでございます。というふうに書かれていますということなので、ちょっとなんかこれだけ書かれると、ちょっと一回読んでみたいなとですね。
短編集だからね、はい、読みやすいでしょうしね。
ちょっと船一回ですね、うん、夜まで読むとかですね。なんかそんな感じで。
は
い。で、結構アマゾンとかでも販売されてます。陽光はですね、太陽の光ですね。うん、陽光ですね。陽光って読んでいいんですよね。うん、ということで、青いなんか、これなんかですね、写真をパッと見たら、もしかしたらこれ、
ジェットホイールかなんかある
なんかですね、ジェットホイールの窓から撮ったような、なんか、水滴もついてるですね、なんかそんな絵になってますので、実を言うと、もうこの話をですね、ちょっとさっき裏を取るために、
はい、
ちょっと、ちょっと知り合いと連絡を取ってみたら、もうめんどくさいから買ったっていう、方もいらっしゃったぐらいで、はい、僕もちょっと、この後ですね、これは嘘じゃなくて買ってみようかなと。
予約したってこと？もう今日発売、
今日発売なんですね、はい。買ってみようかなと思います。はい、というところでこの陽光の話ですね。
読んでみかな。
そうですね。
村上春樹以来。
ああ。はい。 で、二つ目なんですけども、こちらはですね、はい、長崎新聞の、10月6日の記事なんですけども、はいはい、まあ、大体ですね、壱岐の郷の浦のあたりをですね、うん、ちょっと車で走ってたりとかしたら、壱岐オリーブ園っていうのを目にする方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、良質オリーブを壱岐の産業に、商品開発、ネット販売へ、壱岐オリーブ園が耕作放棄地に3000本栽培ということで、はいはいはい、こちら、長崎県壱岐市内で耕作放棄地を中心にオリーブを栽培している壱岐オリーブ園は12月に自社のオリーブを使った商品の販売を予定しておりますと。エキストラバージンオイルと化粧品抹茶の3種。
抹茶
なんですよね。で、立山社長は無添加で安全安心、品質の良い商品を提供していきたいと決意を語るということで、社長ですね。まあ、この耕作放棄地が多いため、もう有効活用を目指して7年前にオリーブの栽培を始めましたと。うん、で、個人所有の山間地形約70アールを手始めに約500本を植栽。うん、その後、耕作放棄地を借り受けて、栽培面積約300アール。栽培本数約3000本に規模を拡大させたと。うん、で、オリーブの収穫時期というのは、まあ、9月の末から10月末ということで、はい、そうなんですね。うん、で、この10月3日には200キロの実を積んだと、うん。大きいもので4メートルほどのオリーブの木に2、3センチの実がなっている。うん、熟したものは油分で実が張り、少しプニュッとした感触。うん、色も薄い、黄緑色から暗い赤紫色へと変わる。木が傷まないよう一粒ずつを丁寧に栽培員が摘み取っておりますと。
ね、それは大変そうです。
で、先ほどもちょっと言いました通り、うん、12月に、販売を予定しているって形なんですけども、うん、このさっき言った7年間ですね、うん、じゃあ今まで商品出してなかったかと言いますと、うん、この7年、で、どうしてもですね、やっぱりいろいろ苦労もあったみたいで、うん、で、植樹して収穫できるまでまず5、6年かかったと。
そうなんです。
はい。で、それで、昨年やっと約200キロを収穫と、うん、オリーブオイル6リットルを精製して試供品として提供していたと。うん、で、今年は木の発育が進んで、収穫は約1トン、もう一気に5倍になったとですね、うん。オイルの精製は100リットルを見込んでいる。もうなんか、実が5倍になったらオイルがこんなに増えるのかなっていうぐらいですね。100リットルを見込んでいるということで、で、立山社長はこの7年間でオリーブは壱岐の気候に合い、栽培に成功した手応えをつかんでいると、うん。新たな地場産業として定着させるため、昨年度の国境離島新法に基づく雇用機会拡充事業に応募、うん、複数年継続事業で採択された。うん、昨年4人を採用し、今年さらに2人採用、栽培収穫の効率化と商品開発を進めているということで、うん、一番なんかですね、気になるのはさっき言ってたあの抹茶っていうところが気になるんですけど、うんうんうん、そこら辺のちょっと詳細がですね、ここに書いております。オリーブは収穫量の 10% しか搾油できない、
ね、
10% ぐらいしか油が取れないと、
うん、
で、同社は収穫から24時間以内に絞った高品質のエキストラバージンオイルのほか、うん、搾油後に残った実を利用した化粧品、
うん、
葉っぱを粉末状にしたオリーブ抹茶みたいですね。など、資源を有効活用した商品を開発、インターネットで販売を計画していると。で、先ほどですね、現在のところでは、木が、500本から、何本って言っても、500本ですかね。
3000本。
とか3000本ですね、っておっしゃってましたけども、将来的には、こちら1万本を、ですね。目標。商品のバリエーションを増やしたい。うん、で、オリーブの国内自給率は 0.03%。そんなにしかないですね。自給があり、伸び率が見込めるオリーブが壱岐の産業として広まり、地域の人たちと一緒に取り組んでいければと可能性に期待を寄せていると。ちょっとすいません。長崎新聞さんの記事ほとんど読んでしま
う。怒られる。
無料記事だったので、まあ、はい、勘弁してください。はい。長崎新聞さんの記事でしたらですね、長崎新聞、はい、長崎新聞をよろしくお願いいたしますと。ということで、この良質オリーブですね、これからどんどんどんどん事業を拡大していくということですので、ね、今後もまた、はい。
オリーブ健康にいいし。
そうですね。ね、はい。期待ができるのかなとですね、はい。そしてですね、続いては、ちょっと壱岐新聞さんの方に戻ろうと思うんですけども、壱岐新聞さんの一面になります。こちらですね。壱岐新聞さんの一面、イルカパーク。
うん。
なんとですね、ついに、はい、大台を突破いたしましたということ で、
ね、
イルカパーク入園者100万人ということで、
ね、
100万人も来てたんです ね、っていうちょっと失礼な言い方かもしれないですけども、ね、10月7日オープン23年目で達成ということで、うん、 入園者100万人達成記念セレモニーを開きましたよと、うん、平成7年4月1日にオープンし、原則として無年中無休で営業を続け、23年目で大台達成、うん、達成したのは、室伏さんという東京から、うん、家族5人の旅行で初めて壱岐に来られた方ということで。は
い
は
い
は
い、東京からね、すごいね。はい。
なんかそういう方でよかったとか言ったら怒られますけど、僕ふらっと言って、ね、100万人とかちょっと、ね、他の人に譲ってくださいって、まあ、そうそう、言いたくなるような感じですけども、うん、この、今ですね、その32年度までの再整備計画が決まっており、指定管理度制度を導入して、イルカ増等、イルカを増やす、体験型メニューを拡充する、うん、飲食施設の設置などを計画しているということで、一国博物館に続く壱岐島の観光拠点施設として生まれ変わりを図っているということで、うんうん、それのなんかすごくあのなんかですね、あの気づきかあの活気づけ、うん、はいになるのかなとですね、はい思うんですけども、まあ。その前日、10月7日ですね、達成したというんですけども、10月6日はなんと台風の影響で臨時休業になっていた。で、あと21人で迎えたのが7日だったということで、メモリアル入場者をもう市職員とかが待ち受けていたということなので、これが台風が来てなかったら、この方たちじゃなかったというですね、おそらくそういうことだったと思うんですけど、そうですね、本当で、この方はタクシーで来園したのが室伏さん以下、10時30分頃ですね。で、この室伏さんやっぱりタクシーから下車するとテレビカメラなど報道陣に囲まれ驚いたと、
うんうん、そうだよね、
はい、何か撮影をしているのかと思ったがまさか私たちだったが102万人目だったとは、うん、この旅行が一生忘れられない、ね、良い思い出になりますって、はいはい、一生になかなかこんな大変やっぱないですもん ね、
はい、100万分の1
でそうですねはいでそうですね。はい。という形で、で、イルカパーク自体もですね、これからどんどんどんどん、ちょっと、まあ、確かに人数としてはこれまで減ってたところもあるんですけども、先ほども言いました通り、新たな、なんかですね、今後、指定管理者の公募が行われ、壱岐島リブートプロジェクト、リブートですね、再始動ですね、に沿って、イルカと一緒に泳げるドルフィンスイムなど、全国の水族館施設に負けない体験メニューを整備したイルカパーク再生が始まります、ということで、今はもう本当イルカパークの、ですね、調教師さんたちもなんかすごくいろんな面で頑張ってる姿を、インスタグラムとかそういうところでよく見かけたりとかしますので、これからも応援していけたらなとですね、思っております。おりますというところで、ちょっともうちょっとだけ時間がありそうですね。うん、そしたらですね、こちらのニュースで、ニフティニュースでですね、
はい、
実を言うと9月の30日、
はい、
2週間ほど前になりますけれども、日本放送、うん、週刊なるほど日本で、うん、長崎県壱岐島には、あのモンサンミシェルがあるという、うん、なんか番組内で取り上げていただいたということで、うん、日本で一番島が多い島、長崎県、うん、そこにはモンサンミシェル、ね、はい、うん、多い県は長崎県、うん、そこにはモンサンミシェルがある島があるのだとか、うん、日本に、
モンサンミシェルはないよ。
はい。日本には市町村が1700以上あります、うん、島に至ってはなんと6800以上あるのです、うん、壱岐市観光連盟の徳永さんにお話を伺います
ので、
はい、そもそも長崎県の壱岐島とはどんな島なのでしょう、うん、徳永さん、場所的に言いますと九州と朝鮮半島のちょうど中間地点にあります、うん、対馬がありますよね、
うん。
そうですね。対馬はより国境近くにある島で、壱岐島はその手前に、本土側ですね、に位置します。2000年前、弥生時代の遺跡があったり、魏志和人伝にも登場する島です、という書いてありますね。で、島の広さ、大体神奈川県の川崎市よりも小さいぐらいの面積で、これ、東京向けのですね。ああね、はい、ちょっと、コメント欄から調べたんでしょうね。壱岐島の人口は2万7000人弱ですね、うん、と、暮らしの中に神様が息づいている島、になりますと、うん、でこれラジオのパーソナリティの方、え、モンサンミシェルという名前の神社があるんですかと。
うまいね。
はい。ところが、いえいえいえと、かっこ笑いとですね、うん。名前は小島神社ですと、うん。普段は本当に小さな島なのですけど、干潮の時に参道が現れて渡れるという神社になります。うん、諸説いろいろあるのですけども、うん、最近は小島神社に参拝すると恋が叶うとか、うん、結婚できたとか、恋愛成就のご利益があるのではと、口コミで広がっていますと。うん、はい。ということで、で、それでは、日本のモンサンミシェルにフランス人が来たことなんかあったりするのですかという、はい。 フランスの方はちょこちょこお越しいただけております、うん、プチモンサンミシェルと申し上げるとプッと笑われてノンノンと言われます、うん、これはフランス人のプライドがですね、はい、ということでまあこんな風にですね、あの日本放送の方の週刊なるほど日本という番組、日曜の24時50分から25時とですね、うん、結構深い時間ですけども、うん、でもなんか取り上げていただいたと、これがタイムフリーでですね、はい、あの1週間前とかだったらちょっとあの聞けたんですけども、はいはいはい、ちょっと前の話だったみたいなの で、ね、ちょっともう聞けないですけども、はい、なんかどっかで聞けたらいいなと、ね、はい、思っておりますということで、はい、ニュースの方この辺で終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。